おはようございます。今日はちょっと説教を始める前に一つ御言葉を紹介したいと思います。求めなさい、そうすれば与えられる。これはマタイの7章7節にある言葉ですけれども、神様は求めるものには与えてくださる、とてもよく知られている御言葉です。実は茨城キリスト教学園の正門を入ったところに、これの英語なんですけれど、アスクっていうのがこう石石碑になってあるんですね。で、教育方針なんです、教育の指針ですっていうふうに入学式の時に先生がお話しされてたんですけども、一番多分キリスト教学園に通う子どもたちが最初に、全く聖書を知らない人が最初に多分知る御言葉がこの求めよ、そうすれば与えられるっていうこの言葉だと思うんです。ここに書かれてますように、求めるということ、求めなさいと言われています。今日は二人の人が求めるわけですね、神様に。一人は娘の生き返りを、一人は癒しを求めるわけです。求めなさい、そう言いますけれども、具体的にそういう求めもありますけれども、その前に実は見えない求めがあるんですね。その一番最初に何をこの人たちは求めたのか、何を得ようとしたのか、そのことについて今日はこの御言葉から思い巡らしていきたいなと思います。本当にその私たちもそうですけれども、誰に求めるのかっていうのが大事なんですね。求めるそのことっていうのは誰に求めているのか、求める相手がいなかったら求められないんですね。その誰に求めているのかの誰こそが一番最初に求める求めなんです。それこそが神様です。神様を求め、そして信仰を私たちは抱くわけですね、受け取るわけですね。神様を信じて歩むときにまた希望が与えられているわけです。本当に今日のところっていうのはその一通りのことが描かれているエピソードです。今日の箇所からそのことを御言葉に聞いていきたいと思います。今話したように、今日の箇所の大まかな流れっていうのは、死んだばかりの娘が生き返るようにイエス様に懇願する父親と、そして12年間出血が止まらずに過ごしてきたその女性のが主人公となっています。その人たちがイエス様に自分の願いを求めるわけですね。でも皆さん、ここで分かる通り、これは人にはできることではないですよね。ね、生き返りなさいって私たちが言ったところで死人は生き返らないですね。ということは、神の力を持つイエス様を求めたことになるんです。ちょっと余談になりますけれども、私もすごいここのこう説教の準備をしていてふっと思わされたことがあるので、そのことを分かち合いたいなと思います。この箇所はマルコとマタイとルカと福音書に共通に書かれているエピソードなんですね。しかしながら、普通マルコが一番こう簡単に書かれているっていうか、単純に書かれているっていうのは皆さん聖書読んでて分かると思うんですけれども、実は今日の箇所はこのマタイが一番シンプルに書かれているわけです。余計なことが書いてないんですね。他の箇所にはヤイロの娘のとか、街道に働く父とか、いろんなその諸事情が描かれてるんですけど、ここは端的に神様に祈って願い求めて、それが癒されたっていうエピソードしか書かれてないんですね。で、しかも この前のところには断食の問答がありまして、そこの中で新しいものには新しいものをっていう御言葉が書かれていたり、そのもうちょっと前にはマタイ自身のその証明というか弟子とされるエピソードが書かれているわけです。実はですね、この時代っていうのはイエス様がねの行いですごくこう論議がねなされたところなんですね。特にユダヤ教の信仰者にとってものすごいこう論議がされたところなんです。で、どういう論議がされてきたかっていうことに関しては、食事っていうのはまず聖なるものとしてこう扱われていたんですね、この時代。しかしながら立法で汚れたもの、罪あるもの、そういうものとは交わってはいけないと書かれていたのにもかかわらず、イエス様は罪人と食事をされていたわけです。また触っていけない汚れているものと、また罪あるもの、そういう汚れに属するものと触れてはいけないって律法で言われていたのにもかかわらず、そういう人の友となっていたんですね、イエス様っていうのは。交わりを深めていたわけです。さらに断食っていうのは悔い改めを表すものすごいこう象徴的な行為だったんですね。弟子たちは一切それをしなかったんですね。しかもさらにイエス様とっても大食いだったっていうエピソードは、すごい食事が大好きだった、食べることが好きだったっていうエピソードはみんなに知られていると思います。そういう律法にこう当てはまらないというか収まらないというか、そういうところで何なんだあの人はっていうんでものすごい論議になったんですね。実は洗礼者ヨハネの弟子でさえそこにこう論議を出したわけです。そこでですね、皆さん、マタイはよくご存知ですよね。徴税人でした。徴税人っていうのはローマのローマのその頃ね、こう支配、イスラエルを支配していたローマの税を取るんですよね。ローマに納める税を取る人です。だから逆に言えばユダヤ人というか、そのイスラエルに住んでる人のものすごい嫌われ者だったわけですよ。そして不正の人っていう、こう呼び名がつくぐらいの、いわば汚れに属する、こう聖なる民ではない方に属する扱いを受けていた人なんですね。マタイ自身がこの論議の中にある汚れたものだったんですよ。で、その汚れたものにイエス様は声をかけて弟子としたわけです。イエス様の招き、イエス様と触れること、それがもうマタイの生活を一変するんですね。今まで嫌われ者だったマタイがもうイエス様に仕える、イエス様の弟子とされるっていうことは名誉なことだったわけです。だってもうこの時代イエス様のその不思議な技がこうところどころで行われたわけですから、イエス様はメシアじゃないか、イエス様が救ってくださるんじゃないかっていう噂が飛び交っていたわけです。そのイエス様のに自分が声をかけられるっていうことは、嫌われ者のマタイにとってはものすごい栄誉なことなわけです。もう生活が一変する、本当にその喜び、イエス様と触れ合うことでマタイ自身がものすごい喜びに変えられる、人生が一変するっていう経験をしているわけですね。そのマタイがこのエピソードを書いてる。だからこそシンプルで、だからこそ自分の経験した喜びがそこにものすごくこう反映されて書かれてるんです。そのことをね、ぜひ心に留めて、このマタイのエピソードの中で、マタイの書いたその聖書の箇所の中で一つ一つを見ていきたいなと思います。まず聖書の箇所に戻っていきたいと思いますけれども、その娘を生き返らせてほしいと願った 父のエピソードを一つ一つ見ていきたいなと思います。ちょっと聖書飛びますけれども、開いている方は18節から19節と飛んで23節から25節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか？3、はい。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏して言った。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。23節いきます。3、はい。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り少女の手をおとりになった。すると少女は起き上がった。父は他の聖書の箇所には書いてあるんですけれども、実は街道の管理者でありました。それこそ神様に礼拝を捧げる場所ですよね、街道っていうのはね。そこの管理をされていた人だったんですね。しかしながら死の直前、もう娘の死に直面するまで神様に祈った、神様に病気を癒してくださるように祈った、そういうエピソードはあれだけこう細かく書かれている中で全く記されてないんですね。本当にその死に直面した時にふっと思い起こしたのは、あの救い主かもしれない、いろいろな不思議な技をしているイエス様のことでした。そしてその娘の死と直面したその時に、イエス様であれば娘を生き返らせるはずじゃないか、そういう不思議な技をしてくださるんじゃないか、そう思ったんですね。その思いは父の行動へと変わっ、こう移っていくわけです。聖書にもあるように、あなたが娘に手を置いてくださるなら生き返るでしょう、生き返るはずです、そういうふうに信じたわけですね。人にはなし得ないその神業のような力、神様の力、確かではなかったけれども本当に噂で聞いていたそのことにもう全てをかけたんですね。なぜならどんなことをしてでも娘に生き返ってほしい、その切なる父の願いがあったからです。そしてそれは実際に父を動かし、イエス様の前でひれ伏し懇願するわけです。すごく面白いなと思うのは、街道に仕える管理者がひれ伏す、まさに神様にこう向かうようにひれ伏したのではないかな、神を拝むようにおそらくイエス様の前でひれ伏したのではないかなって思わされます。そしてその思いはイエス様に届くんですね。そして立ち上がって娘のいるそのところへと向かっていくわけです。もちろん弟子たちも一緒に行きます。そして娘の眠っているというか、その死んだ娘が寝かされているところに行った時に、23節にありますけれども、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になってとあります。この笛を吹く者たち、騒いでいる群衆っていうのは、あのご葬儀の時の様子なんですね。あのご葬儀の時にその笛を吹く者がいて、またそういうふうに集っているっていうことが、あのよく聖書の中でエピソードとして書かれています。この時代のもうご葬儀の準備がすでになされている娘の、 そこへイエス様を連れ帰るわけですね。そしてイエス様は、あちらへ行きなさい、少女は死んだのではない、眠っているのだと言います。これを嘲笑ったと書いてあります。でも当たり前ですよね。イエス様、人となられて来られてるんですよ。信じている者にとっては、神の力をなすんではないか、本当に救い主なわけですよね。だけれども信じていない者にとっては、何言ってんだこの人っていう、ただの人なわけですね。その様子がね、本当に明確にここに表されてるなと思います。しかしながら、父は信じる側の人間だったんですね。神の力、本当にこの人は救ってくださる、そう信じていたわけです。そしてイエス様は、娘の手を取ったとあります。そして娘は生き返ったわけです。生き返ったというより、ここですごいのは、娘は起き上がったと書いてあるんですね。父がイエス様に願ったことは、生き返りでした。息を吹き返すことですよね。しかしながら、息を吹き返すだけでとどまらず、起き上がるっていうことは、普通の生活ができるぐらいに回復するっていうことです。完全に回復するわけですね。もちろん、父親ですから、娘が普通の生活に戻ることっていうのは、もちろん究極的にな願いですよね。しかしながら、そこまでの思いに至らないほど、心の中でそういう困難があっても、そこまで祈るに至らないわけですよ。もうとにかく生き返ればいい、その必死の思いをイエス様は聞き上げたんです。しかしながら、その先の心の奥底にある父の願いまでも聞き上げて答えてくださっているんです。神を求める、人にはできないが神ならできる、本当にそのことを信じるときに、神様は私たちの言葉にならないその胸の奥にある願いまでも聞き上げてくださっていること、そのことをここで受け取りたいなと思います。続いて、本当にその長年出血の止まらない女性のエピソードを一つ一つ見ていきたいなと思います。20節から22節を開いている方は一緒にお読みしたいと思います。3、はい。すると、そこへ12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。12年間出血が止まらない娘の話です。この時代、出血というのは、その出血しているということは、もう汚れというふうに律法で定められていました。レビ記の15章の25節には、その出血を汚れと定める律法が記されています。この娘は12年間汚れたものとして世の中からこう隔離されてきているわけですね。この時代は汚れたものには触れない、そういう決まりもあります。本当にその汚れたもの、汚れて聖なるものっていうのを、はっきり律法によって分けて生活しているわけですね。娘は12年間汚れたものであったわけです。人と話すこともなく、触れられることもなく、本当に息をして毎日をやり過ごしている。何の希望もなく、何の目的もなく、ただ神様のもとへ、命がこの地上で尽きる その日までおそらく息を吸い、寝かされている部屋の天井を見上げ過ごした、そういう人生になってしまうはずの人だったんではないのかなと思います。しかし彼女はどうなんでしょうね、外から聞こえてきてたんでしょうかね、イエス様のことを耳にしていました。そしてその中でイエス様に光を見出したんですね。この人なら私の人生を変えてくれるかもしれない、この人なら出血を止めてくれるかもしれない、癒してくれるかもしれない。彼女は隔離されています。声にもならないんですよね。なぜなら話すこともなく、人に触れられることもなく、孤独にその絶望の暗闇の中を生きてきたからです。その彼女が勇気を持って、必死の心を持って、イエス様の服の裾を掴んだんですね。今までおそらくそんなこと考えもしなかったでしょう。しかしその一筋の望み希望を胸に勇気を持って掴みに行くわけです。しかもイエス様はこの時は大勢の人たちに囲まれているわけですよ。もういろんなことを、不思議な技をちょうどし始めた時で話題になってますから、もちろん人気者ですよね。その近寄れない中を血を流しながら、イエス様の裾だけを、服のその房だけをめがけて進んで手を伸ばすわけです。声にならないその思いがイエス様に伝わったわけですね。書かれているようにイエス様は彼女にを振り返ってみました。そして彼女にこういうふうに言うわけですね。娘よ、元気になりなさい。今まで人からそういう言葉をかけられたことがない女性ですよね。汚れていて隔離されています。だけど本当にその娘よ、彼女にかけられているイエス様の言葉、本当にもしかしたら初めてかけられた言葉かもしれません。そしてその言葉によって彼女は出血が止まるわけですよね。イエス様は彼女に娘を元気になりなさい、その言葉を通して癒しの宣言をしてくださったわけです。この後にもあります。あなたの信仰があなたを救った、その必死のイエス様をの力を、イエス様のなさっていることが本当に私を救うことだ、そのことを信じてイエス様にこうもうなりふり構わずですよね、向かったその行動を、イエス様は信仰が救ったんだよ、あなたのその信じる心を私は受け取ったんだよ、そういうふうに目に留めてくださったわけです。イエス様は本当に声にならないその言葉さえも聞き上げてくださったわけです。このところから二人の人の抱いたその思いを見てみたいと思います。この二人の共通している思いは、人にはできないけれども神様ならできる、きっとその神様が与えてくださった不思議な力を持つイエス様ならできる、きっと癒してくださる、きっと治してくださる、その信じた その人の心が、一人は頼むわけですね、ひれ伏して。父親、娘を生き返らせてほしいと願った父親は、生き返らせてくださいとイエス様にひれ伏す行動に出ます。そして声にはならなかったけれども、12年間出血の止まらなかった娘は、イエス様をただ触れるという、本当に自分のできる一歩を見せるわけですね。イエス様に求めたわけです。そしてそのことにイエス様は答えてくださったんですね。神様に素直に求めた、そのことが答えられ、癒しという形で自分たちにこうプレゼントされてきたわけです。しかし必ずね、私たちっていうのはこう願うときに自分の中で願いの結果もなんとなくこう想定して祈りますよね。こうただ祈るってなかなかないですよね。祈りのある程度こう未来予想図っていうか、答えてくださる未来予想図を自然と描いてしまうものですよね。そのこう描いた未来予想図には神様の答えはもしかしたら当てはまらないかもしれません。でもそういう自分が諦めている現実、絶望、またその苦しみ、そういう絶望、自分が諦めているそのただ中で、神様はベストを尽くしてくださるんですね。求めれば。そしてそのベストを尽くしてくださった答えが私たちに返ってくるわけです。そしてイエス様を求めたこの人たち、この人たちとか2人の人たちもそうですけれども、神様に求めるという時に私たちの心の中には信仰というものがとどまるんですね。残るんです。そしてその信仰は私たちを生かします。闇に向かう力ではなくて生きる力を生み出すんです。そして希望を見出すんです。なぜなら信仰を持った私たち、信仰が心にとどまった私たちは、神様から尊い存在として目に留まるからです。神様の御手の内に置いていただけるからです。だから私たちは希望を見出し、生きる力を得ることができるんです。そのことをよく心に留めたいと思います。私たちはその希望を得るっていうことが、実は御言葉でも与えられてるんですね。皆さんと一緒に開いてみたいと思います。イザヤ書の60章20節、旧約聖書の1161ページになります。いいですか、一緒にお読みしたいと思います。3、はい。あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。私たちは現実で辛いことがあったり、また本当にこう目の前のことにとらわれてしまうとき、そのときに信仰を持っていながらも、もう神様を信じていながらも主を仰げないときがあります。しかしながら神様の方はいつも私たちを心に留め、そして光を注いでくださってるんですね。その光は私たちが生きるために、そして困難を乗り越えるために、ちゃんと勝利して歩むために、 その歩む道は光が灯されているんです。ぜひそのことをしっかりと胸に留めておきたいなと思います。また今信仰をまだこう掴むことができないというか、信仰に手を伸ばす、本当に神様を信じるというところに手を伸ばす一歩が出ていない方は、ぜひ神様に祈り求め、その勇気をいただいてほしいなと思います。日々平穏に、また本当に順調に歩んでいる中では、なかなかそういうことって大切だなっていうことを気づけないかもしれません。でも本当に私たちは困難や危機、そういうことをこう事前に察知することっていうのはできないんですね。突然苦難って訪れるんですよ。突然絶望に落とされる時もあるんです。でもそういう時にこそ、信仰によって、信仰を持っている私たちが神様の御手のうちで照らされる、その歩む道の光っていうのは大きな希望になります。生きる糧になるんです。生きる力になるんです。だからこそぜひ信仰に手を伸ばしてほしいと思います。求めなさい、そうすれば与えられる。私はまず神様がいること、それを知ることを求めていきたいなと思います。神様がおられることを知る、その神様が力を与えてくださることを知る、神様に求めた時に最善のものを私たちに与えてくださることを知る。なぜなら神様が私たちのためにベストを尽くしてくださるからです。そのことをぜひ心に留めて歩んでいきたいなと思います。あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。信仰の中で見る希望、その光の中を私たちは歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。私たちはこの地で歩むときに、苦難、試練、また病気、本当に私たちを絶望へと追いやるいろいろな災いから、災いを事前に察知し、そのことから回避することはできません。しかしながら、主よ、あなたはあなたを信じるその信仰により私たちを御手のうちに留めてくださり、いつもあなたは尊い存在として目の内に収めてくださっています。そのことを知らされました。感謝いたします。主よ、あなたが私たちに生きる力を与えてくださいますように、あなたの力によって生きる希望を得ることができますように、そして私たちがいつもあなたの目に尊い存在であることを忘れないように、私たちの心に御言葉を刻んでください。この一週間も主が私たちと共に歩み養ってくださいますように、私たちの歩む道に主の光が照らされていることに私たちが目を留めることができますように、どうぞ神様、この御言葉を心に留めてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。